こんにちは。今日の福掘り始めましょうか。いやー、東京の家賃とかマンション価格本当に高いですよね。なんか新築だと平均1億円超えるなんて話も聞きますし。そんな中で東京都がアフォーダブル住宅、つまり、手頃な価格の住宅を増やそうっていう新しい計画を打ち出したんですね。今回はですね、INA アソシエイツ株式会社の稲沢大輔さんの解説記事を元にして、この都の新しい試み、アフォーダブル住宅って、まあ、一体何なのか、なぜ今必要なのか、誰のためのものか、そして、どんな課題があるのか、一緒に見ていきたいと思います。この記事から大事なポイントを、こう、抜き出して、皆さんの生活にどう関わるか、考えていけたらなと。では、早速。
はい。まず、このアフォーダブル住宅という言葉、アフォーダブルハウジングが元になってますね。文字通り市場価格より安い家賃、具体的には相場のまあ8割とか、場合によっては6割程度を目指す、そういう住宅のことです。この記事で特に言われているのは、従来の都営住宅みたいな低所得者層向けだけじゃなくてですね、所得制限で公営住宅には入れない、でも民間の高い家賃にはこうちょっと苦しい、そういう中間所得層、特に子育て世帯なんかを主な対象に考えてるっていう点ですね。
なるほどなるほど。まさにその家は欲しいけどちょっと高すぎて手が出ないみたいな層の新しい受け皿を作ろうと、そういうことですね。単なる家賃補助ともまた違うんですね。それで具体的に東京都はどうやってこれを実現しようとしてるんですか？
あ、そこが今回の計画のまあ一つ面白いところで、都がですね、約100億円、それから民間からも同じくらいを集めて、合計でだいたい200億円規模の官民連携ファンドを作るっていう話なんです。
官民連携ファンドですか？
このファンドのお金で、例えば空き家をリノベーションしたり、まあ新築したりして、それを安い家賃で貸し出すと。都が直接建てるんじゃなくて、民間の力、その資金とかノウハウを生かすっていう新しいスキームなんですね。
なるほど。
スケジュール感で言うと、2025年度に事業者を公募して、早ければ2026年度中には入居開始を目指してるみたいです。
都が100億も出すっていうのは相当本気度を感じますね。でも、なぜ今なんでしょう？ここまで力を入れる背景っていうのは、やっぱり何かあるんですか？
それはやはり住宅価格と家賃のもう高騰ですよね。これが深刻だと。記事によると、もう高すぎて住めないっていう声はかなり切実みたいで。
わかります。
これが原因で、特に子育てをしている世帯が、もう都外に出て行ってしまうと。これは東京の価値力が下がるとか、もっと言えば少子化対策っていう大きな問題にもつながってくるわけです。
ああ、確かに。
で、同時に、都内には使われてない空き家も増えてるっていう問題もある。
はいはい。
だから、この空き家問題を解決しつつ、手頃な住宅も確保するっていう、まあ、一石二鳥を狙った政策とも言えるわけですね。
なるほど。高騰する住居費と空き家問題、二つの課題への対応策なんですね。それで対象者は中間所得層の子育て世帯とか、一人親世帯が中心ってことでしたけど、具体的な収入基準みたいなものってもう決まってるんですか？
いや、そこがですね、まだちょっとはっきりしてない部分なんです。2025年度中にその詳しい制度設計をする予定にはなってるんですが、
ふむふむ。
ファンド方式っていうこともあって、最終的にはその運営する事業者の提案内容にも少し左右される可能性があるんですね。ただはっきりしてるのは、高収入の世帯は対象外だと。なので、本当に支援が必要な層にこうちゃんと公平に行き渡るのかどうか、その選考方法がすごく大事になってきますね。
なるほど、公平性が重要ですね。しかし面白い取り組みですよね。こういうのって他の地域とか海外でも似たようなことってやってるんですか？なんか国内外の事例と比べると、この東京のモデルっていうのはどういう位置づけになるんでしょう？
そうですね、国内だと例えば自治体が家賃補助を出すケース、杉並区とかありますよね。あとは民間企業が主導して母子家庭向けの住宅を提供するみたいな例、名古屋とかにはありますけど。
ええ。
でも今回みたいに都が主導してこれだけ大規模な官民ファンドを作るっていうのは、かなり、先進的と言っていいと思います。海外に目を向けると、もっといろいろありますね。ニューヨークとかロンドンみたいに、新築の建物の一部を割安で提供しなさいっていう義務付けがあったり。
ほう。
あとは、メタとかアマゾンみたいな大企業が、住宅供給のためにお金を出したりするケースも。あるいは、ウィーンとかシンガポールみたいに、公的な社会住宅がすごく充実している都市もありますし。
へえ、さまざまですね。
東京都のやり方は、その公的なお金を呼び水にして民間の力を活用するっていう点で、いくつかの海外モデルと、まあ、共通する考え方があると言えそうです。
なるほど。世界でもいろんなアプローチが試されてるんですね。ただ始まったばかりで、しかも新しい仕組みとなると、課題もやっぱり少ないんじゃないんですか？
おっしゃる通りですね。課題は結構あると思います。まず、供給される個数が最初の段階だと多分数百個レベルにとどまる可能性が高いんですね。
数百個ですか？
なので、東京全体の住宅ニーズから見たら、これはまああくまで第一歩に過ぎないかなと。
そうですよね。
それから、このファンド自体がうまく機能するかどうか。つまり、利益よりも社会貢献を優先してくれるような民間の資金が、果たして200億規模まで集まるのか。
確かにそこは気になりますね。
集まったとしても、その公益性と事業としての持続可能性、これをどう両立させるのか、運営の不確実性っていうのはやっぱり残りますよね。
民間の不動産事業者から見ると、民業圧迫だみたいな声も出たりしませんかね。
ああ、その懸念の記事では触れられてましたね。ただ当面は供給量がかなり限定的なので、市場全体への影響はそこまで大きくないだろうという見方が強いようです。
うん。
それよりもむしろ、入居者をどうやって公平に選ぶのかとか、提供される住宅とか管理の質、これをどう担保していくかとか、そういった運営面での課題の方が大きいかもしれませんね。まさに一種の社会実験っていう側面が強いと言えます。
さて、今回は東京都が打ち出したアフォーダブル住宅供給のこの新しい取り組みについて稲沢さんの記事をもとに深掘りしてきました。官民ファンドというちょっと新しい手法で住宅コストに悩む中間層、特に子育て世代を支えようという意欲的な計画ですよね。
そうですね。始まったばかりでまだ未知数な部分も多いですけど、深刻化する都市の住宅問題に対して、行政だけじゃなくて民間企業とか NPO とかいろんな主体を巻き込んで解決策を探ろうっていう、そういうモデルケースとして今後の展開は非常に注目されると思います。これがうまく軌道に乗れば他の都市にも広がっていく可能性も秘めているかなと。
この動きが皆さんが住む町、あるいはこれからの日本の都市のあり方にどう影響していくのか、ちょっと立ち止まって考えてみるのもいいかもしれませんね。最後に皆さんに一つ問いを投げかけてみたいと思います。この官民ファンドというモデルは、ある意味で社会貢献意識の高い投資家の、まあ、善意に頼る部分もあるわけですが、果たしてこの仕組みだけで大都市が抱える住宅問題を根本的に緩和するほどの規模と持続性を本当に持ち得るんでしょうか。それとも私たちは全く別のもっと革新的なアプローチを探していく必要があるんでしょうか。今回の深掘りはここまでです。また次回お会いしましょう。